上村松園作。あの頃、幼物語。父。私が生まれたのは明治8年4月23日ですが、その時にはもう父はこの世にいられなかった。私は母の胎内にあって父を見送っていたのであります。写真を撮ると寿命がないと言われていた時代であったので、父の面影を伝えるものは何一つとてない。しかし私は父にとても似ていたそうで、母はよく父のことを語るとき、あんたとそっくりの顔やったと言われたものです。それで時折父のことを思うとき、私は自分の顔を鏡に映してみるのであります。父はこのような顔をしていなさったのであろうか。そうつぶやくために。祖父。祖父は上村貞八といって、天保の乱を起こした大阪の町奉行、大塩平八郎の血筋を引いたものであると伝えられています。その当時は、お上の詮議が厳しかったので、そのことはひた隠しに隠してきたのだそうです。この祖父が、京都高倉三条南入のところに今もある、ちきり屋という名代の呉服屋に勤めて、長らくそこの支配人をしていましたそうです。夏は片びら、冬はお召しなどを売る店として、京都では一流だったそうです。この貞八が総領息子に、府屋町六角に質店を開かせましたが、三年目には蔵の中に品物がいっぱいになったと言われています。ところが、京都のどんどん焼きともいい、また鉄砲焼きともいって有名な浜栗御門の変で、隣の家へ落ちた大砲の弾から火事を起こし、その七蔵も累傷し、一家は命からがら伏見の親類へ避難したのでした。その時は母の中子は16、17でしたが、その時の恐ろしさを時々話していられました。元治元年の年のことであります。まもなく四条五湖町西いる奈良物町に家を建てて、そこで今度は刀剣商を始めました。参勤交代の大名の行列が通るたびに、店には侍衆がたくさん立たれて、刀や鐔を買っていったそうで、とてもよく流行ったそうです。また帰国の時には、子供用の刀や槍がどんどん売れたそうで、これは国表へのお土産になったのであります。はじゃや。それも間もなくのことでご一心になり、天子様が御所から東京の宮城へお移りになられたので、京都は火の消えたように寂れてしまい、廃棟令も出たりしたので、刀剣商を畳んで、しばらく下田屋で暮らしていましたが、母の中子が養子を迎えたので、それを機会に端屋を開きました。養子の太平という方は、長らくお茶の商売屋に奉公していたので、その経験を生かそうとしたわけであります。端屋の屋号をちきり屋と名付けたのは、祖父が勤めていた呉服屋の屋号をもらってつけたのかもしれません。もっとも、はじゃやにちきり屋というのは昔からよくある名だそうですから、別段、呉服商のちきり屋にちなまなくともつけられたのではありましょうが。今でも寺町の一方堂あたりに以前の面影が残っていますが、私の家の店は、表が揚げ店になっていて、夜になると畳んで、 朝になると下へ下ろし、その上に渋紙を貼った茶室を五つ六つ並べておきます。店の奥には棚物といって、上等のお茶を入れた茶壺がたくさん並んでいました。私は子供の頃から、さよう、五つの頃から絵草紙を見たり、絵をおもちゃがけしたりすることが好きで、店先のお客さんの話を聞きながら、帳場の机に座り込んで、すずり箱の筆を取り出しては、母のくれた半紙に絵ばかり描きつけていました。いつ来ても絵ばかり描いているので、お客さんはよく笑いながら、母に、アンさんとこのツーさんはよほど絵が好きと見えて、いつでも絵を描いてはるなぁ、と言っていたのを覚えている。店へ来る画家の人で、桜花の研究家として名を取っていた桜戸珠緒という方が、極彩色の桜の絵のお手本を数枚くださって、うまく描けよ、と言ったり、南画を数枚くださって、これを見て描くとええ、などと励ましてくださった。また、甲斐小山王が幼い私のためにわざわざ刻印を彫ってくださったこともあります。その印は今でも大事に残してあります。絵草紙屋。私は絵の中でも人物画が好きで、小さい頃から人物ばかり描いていました。それで同じ町内に、吉野屋勘兵衛、通称吉勘という絵草紙屋がありましたので、私は母にねだって、江戸絵や教えに使う白描を買ってもらい、江戸絵を真似て描いたり、白描に色をつけては喜んでいました。また、夜店を冷やかしていますと、時々古道具の店に古い絵本があったりしますので、母にねだって買ってもらうのでした。母は私が絵を買うとさえ言えば、いくらでも、おうおうと言って買ってくれました。将来絵描きにするつもりではなかったのでしょうけれど、好きなものならといった気持ちから聞いてくださったのでしょう。確か5つか6つの頃と思います。お祭りに呼ばれて親類の家へ遊びに行った時のこと。そこの町内に絵草紙店があって、なかなかいい絵があるのです。子供心に欲しくて欲しくてたまらなかったが、親類の人に遠慮して言い出せずもじもじしていたが、折よくそこへ家の丁稚が通り合わしましたので、私はこれ幸いと、丁稚に半紙へ波の模様のある分球線を6つ並べて書いて、これだけもらってきておくれ、とことづけて、やっとそれを買うことができました。分球線というのを知らないので、絵にしてことづけたわけですが、後で母は、この絵手紙を大いに笑って、ツーさんは絵で手紙を書くようになったんやな、と言われました。ガス灯も電灯もなかった時代のことで、ランプを往来に掲げて夜店を張っている。その前に立って、芝居の役者の似顔絵や武者絵などを漁っている自分の姿を時々思い出すことがありますが、あの頃は何ということなしに、絵と夢とを一緒にして眺めていた時代なので、私には懐かしいものであります。芝居の中村富十郎の似顔絵など、吉勘の店先に並んでいる光景は、今でも思い出せば、その顔の線まではっきりと浮かび上がってくるのです。北斎の挿絵。母は読み本が好きで、河原町四条上がるの貸本屋から、昔の小説の本を借りては読んでいられたが、 私はその本の中の絵を見るのが好きで、よく一冊の本を親子で見合ったものでした。馬琴の著書など多くて、里見八犬伝とか、水滸伝だとか、弓張月とかの本が来ていましたが、その中でも北斎の挿絵が好きで、同じ絵を一日中眺めていたり、それを模写したりしたもので、小学校へ入って間もない頃のことですから、随分と混ぜていたわけです。字体も大きく和と字の本で、挿絵もなかなか鮮明でしたから、お手本には上々でした。北斎の絵は非常に動きのある力強い絵で、子供心にも上手な絵やなぁと思って愛好していたものです。貸本屋というのは、大抵一週間か10日ほどで次の本と取り替えに来るものですが、その貸本屋は至ってのんきで、一度に二、三十冊持ってくるのですが、一ヶ月経っても三ヶ月しても取りに来ません。四ヶ月目に来たかと思うと、新しい本を持ってきて、この本は面白いえと言って置いて行き、前の本を持って帰るのを忘れるという気楽とんぼでした。周りに来るのはそこの本屋の息子ですが、浄瑠璃に大変凝って、しまいには仕事を掘り出して、そればかりうなっている始末でした。息子ののんきさに輪をかけたように、その貸本屋の老夫婦も、のんびりとしたいい人たちでした。いつでも店先でぼんやりと外を眺めていましたが、時折私が借りた本を返しに行くと、えらいすまんなぁと言って色刷りの絵をくれたりしました。店にはずいぶんたくさんの本があり、私の好きな絵本もありました。ご一新前にその老夫婦が勤労の獅子をかくまったそうですが、その獅子が後に出世して東京で偉い人になったので、お礼返しに息子さんを学校へ出してやろうと言われたので、老夫婦は息子を連れて東京へ行ってしまいましたが、その時たくさんの本をくず屋へ払い下げて行ったそうですが、後でそのことを聞いて、あれをたくさん買っておけばよかったと残念に思いました。母が用事で外出をすると、留守の私は寂しいので、母の兄弟から紅を取り出して、半紙にそれら北斎の挿絵を写していましたが、母は帰って来られると必ず二、三枚の絵を土産にくださいましたことも、今は遠い思い出となってしまいました。小学校時代、仏光寺の開智校へ入学したのは7つの年でした。絵が好きなものですから、他の時間でも石板に石筆で絵を描いたり、暗筆、鉛筆のことを当時はそう呼びました。で、ノートに絵を描いたりして楽しんでいました。5年か6年の頃、初めて図画の時間というものができましたが、その時はとても嬉しかった。図画の時間ができてから学校へ行くのが楽しみになってしまいました。その時教えていただいた先生が中島正義という方ですが、最近85歳で亡くなられるまでちょいちょい私の家へ遊びに来られて、あの頃の話も出ました。私は UFO の時間でも皆と一緒に遊ばないで運動場の隅で石板に絵ばかり描いていました。友達が寄ってきて私が常子というのでみんなが、ツーさん、うちのにも描いてなと言って差し出すのです。 私はいい気持ちになって、花やら鳥やら人物やらをそれに書いてやったものです。その友達はまた日曜になると家へ集まってくるので、私はいろいろの髪の形を考えては、その女の子たちの髪を結ってあげたもので、研究しているうちに、どんな人はどのような髪を結うたらいいかがわかり、それが将来絵を描く上に大変役立ちました。私は私流の髪も随分考案しましたが、子供心に昔の方の髪をなるほどよく考えたええ方やなと思ったものでした。中島先生は私の絵に見どころを感じなさったのか、いつでもしっかり描けよと激励してくださって、ある時、京都市中の小学校の展覧会に私の絵を出品させてくださるほどでした。私はその時、タバコ本を写生して出したのですが、それが幸い入賞してご褒美に硯をいただきました。この硯は長らく私のそばにあって、今でも私の絵の一助を務めていますが、この硯を見るたびに、中島先生のご恩をしみじみと感じるのであります。小学校の時に、もう一人前の女の着物や帯や髪のことが分かっていたので、よく近所の人が着物や帯のことを尋ねに来られたことがありました。将来、美人画に進もうという兆しがその頃からあったと見えて、女性の絵ばかり描いていたのが、自然に覚え込んでしまったものでありましょう。そのようなわけで、小学校を済ますと画学校へ入りましたのも、別段絵で身を立てようというわけではなく、好きなものなら絵の学校でも行っていたらよかろう。母がそう言ってやってくださったものなのです。小学校でも、絵の時間は特別に念入りに勉強した私ですから、画学校へ行けば、天下晴れて絵が描けるというので、私はどんなに嬉しかったことでしょう。私は、その時ばかりは、母の前で泣かんばかりにして感謝したものでした。私の画道へのスタートは、この画学校をもって切られたと言っていいのです。画学校に入る話が決まったとき、子供心にも何かしら前途に光明を見出した思いを抱きました。